早速本日のゲスト、 NPO 法人鎌倉市市民活動センター運営会議理事長渡辺貴美子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
実はお会いするのは3度目ぐらいですかね。
そうですね。
はい、
お顔はよく覚えております。
ありがとうございます。あまり特徴のない顔なんですけど。
いや、そんなことない。ハンサムでよく覚えてます。
あ、本当ですか。あのラジオしか聞いたことない方いろいろ誤解されると思うので、なんて言えばいいか分からなくなっちゃったんですけどいきなり先手を取られました。ありがとうございますですね、まずその先ほど肩書きでも申し上げた鎌倉市市民活動センターと申し上げましたが、そもそもこう市民の方は市民活動っていうのが知ってるようで知らないんじゃないかと思っていて、そこからまず語っていただいてもよろしいですかね。
はい、市民活動なんですが、昔は、道を作ったり橋を架けたり全て市民というか住民がやってたんですね、はい、それが、だんだん人数が増えてきて、いや市民では無理になって行政っていう機関ができるようになりました。いわゆる今の市役所ですよね、まあ、町役場もありますが、そこにみんながじゃあお金を出して代わりにやってもらおうとなってきた。はい、ところがまた現代は市民が人数も人口も多くなったこともあるんですが、ニーズがものすごく増えたんです。あの行政にお任せすればいいやじゃない、はい、いろんなニーズ、それを応えるわけにいかなくなった、はい、お金もなくなった、それもありますね。そこで市民たちがじゃあその課題を見つけて市民でやっていこうという始まりがそれなんです、はい、それで今やっているということですね。課題解決のために社会貢献活動をしている団体と思っていただけばいいかな、
は
い、
じゃあ市民による市民のための市民の活動ですね。
そうですね、はい、
それによってこう街が良くなるようにっていうふうに皆さんこう動かれていると。
はい、そういうことです。
先ほどお聞きしたんですが、うん、鎌倉市市民活動センターに所属、うん、登録されている NPO 法人なんと440、うんうんうんうん、
NPO 団体って任意団体、自分たちでこういうことやるぞっていう団体が800ぐらいあって、会議室が欲しい、それから印刷をするのに巷では高いのでちょっと安くしてほしいとか、そういう場の提供をしている場所が NPO センターなんですが、はい、そこに登録しないと使えないもんですから、はい、登録している団体が440ということです、はい。
あまりにもの数にですね、うん、こう渡辺さんが普段どういうお仕事されてるか全くイメージがわからないですけども、普段どういうことをされてるんですか。
そこでですけれども、今 NPO センターは鎌倉市の指定管理者になってるんですね、はい、ですから場所を運営しなさいよということの指定管理になってるんですが、その運営もハード面とソフト面がありますよね、はい、ハード面っていうのはあの建物の中の場所の提供、機械を、印刷機を提供するとかそういうことなんですが、私の仕事はどちらかというとつなげる役割なんですよ、
はい、
コーディネーター役みたいに、はい、いろんな市民活動団体があって、今特に若い人たちがそうなんですが、同じような活動をしている団体とこうつながりたいってなりますよね、はい、こういうことを自分たちしたいんだけどもどうしたらいいだろうかって相談、そうすると私が、あ、じゃあこういう団体がありますから一緒にやったらどうですかとか、それからどうしてもこの活動をしたいけどどうしたらいいだろうっていう時に、活動団体同士のつなげではなくて、それこそ私が一番相方で県庁寺の、ね、場所がないんで、じゃあ県庁寺お借りしなさいよ、どうやって借りるんですか、あ、じゃあ行ってあげるわよ、で総長のとこ行って、すいません、こうやって被災者の応援する映画をやりたいんだけれども場所が鎌倉ってなくてって言うと、あ、じゃあいいよって言って、そういうつなげ役だから、私はもうどこでも今までの人脈を使っていろんなとことをつなげ合わす、その役割を今はしています。
じゃあ鎌倉の人がこう知る人ぞ知るスーパーコーディネーターですね。
って言ってたらありがたいですね。自分はそんな思ってないんですけども、はい、あのなんていうかそういう役割になりましたね。人、はい、黙って見ていられない、はい、一生懸命やってる人を何とかしなきゃ何とかしなきゃっていうのがあるんですよ、はい、だからもうそういうことでつないでいます。
そういうのお好きなんですね、
うん、好きなのかもしれないですね。どっちかと人のためになるの好きなのかな、あんまり、なんとなく自然です、はい、自然に過ごしてます。
そういうお仕事ってこう見方を変えたらすごく大変だと思うんですけれども、うん、僕の知る限りではこう渡辺さんそれを生き生きとされているんですが、何がこう生き生きとさせてるんですかね。
いや、何でも仕事をするって楽しむことなんですよ。嫌だ嫌だと思ったら全て嫌だになりますね、
はい、
だから仕事をしていて嫌だと思ったことないです。 何やってもあのプラス思考なんですよ私って、はい、マイナス思考ゼロ、全てよくしようよくしようよくだからいくらいじめいろんなことがあってもあなるほどこうすればもっていいんだなっていうふうに考えていくタイプなんですね、はい、だからとにかく仕事は楽しむ、はい、何やっても人は苦しいでしょうあら楽しいわよっていう感じですね。
そのマインドだからこそこういろんな方がこう頼ってこう相談されるんだなってちょっと思ったん
です、うん、ありますね。だからまあ生まれつきの性格親からもらったありがたいところもありますね。 それはね、
そんな東へ西へこう大活躍のこう渡辺さんがですね、こう6月1日にあの大切にされているイベントカマンド市場、はい、まずカマンド市場って何なのかっていうことを教えていただけますか。
はい、カマンド市場は NPO センターができて10周年の時に何かやろうよで大体鎌倉の団体は自分たちがどんどん立ち上げるんですが、はい、我々センターで何か団体を立ち上げようよ、はい、じゃあ今回はもう大体定年退職の人が多いので若者対象に集めよう、はい、で若者が集まってきたところであなたたち何やりたいっていうことで、若者たちがその市場をやりたい、市場ってどんなのかちょっと想像はつかなかったんですね、はい、でもいろいろ話聞いたらいいじゃんやろうよ何でも私いいじゃんやろうよなんですよ、はい、どうなるかなんてのをやり出せば大丈夫っていうのがあるんでそれで始めたのがカマンド市場なんですね、はいはい、
で6月1日に11回目ですか。
そうです、はい、
年に2回ずつやってて11回目のが6月1日に行われるんですね。
はい、でその理念はね、とにかく物の売り買い市場だとちょっと物の売り買いって皆さん思うじゃないですか、はい、いろんな、ね、野菜市場にしても魚市場にしても物を売るわけですがこのカマンド市場は人と人をつなげる市場なんです。ここへ来たら あの人に会えたねおお久しぶりいいじゃんってこうつながっていく、はい、みんなつながっちゃおうという、はい、隣でたまたまお店出した人が初めましてなんだけれどもあらいつの間にか仲良しねっていうそういう雰囲気を作りたいそこ行ったらみんながつながるよっていうのが我々の思いなんです、はい、それで今11回なんだつながってますね、はい。
これまでの10回でこう嬉しいことも楽しいことも嬉しいことも楽しいこともあったと思うんですけれどもその中でこれだけはもう一番嬉しかったって話って何ですか。
いやいい人が多いっていうことです。もうみんなねあの大体あそこはやるときに場所をきちんと決めてるわけじゃないんですよ。大体フリーマーケットはこのエリアよ、シルバーはこのエリアよってある程度大きなエリアは決めてるんですが、来た人がこう場所を取るわけなんですね。あんまり細かくこう決めてない。でもあんま喧嘩にならないですね。大体自分のことさえ自分が売りたいと思ってきたらこの場所じゃなきゃ嫌だとかねあるじゃないですか。ない。まあ、ちょっと揉めるけど皆さんで協力してねって言うとはーいってな、はい、いい人ですよね。みんなが集まる人たちがで最後にありがとうございましたっていう帰りますね。帰り文句言って帰る人一人もいない。また来年また次回会いましょうっていう感じでやるからあーこのカマンド市場に来る人たちはみんなそういう思いの、はい、本当にみんな世の中良くしようと思ってる人たちなんだな。それが一番嬉しいですね。やっぱり
じゃあちょっと6月1日の時に疲れてるなとか、うん、なんか気分悪いなと思ってる方もそこに行けば気分良くなっちゃう。
そう良くなっちゃうんですよ。そういう雰囲気を持ってる。
今渡辺さんの話で気分良くなって
あそうですか、
はい、いいじゃんって言
ってあとはね天気なんですよ、
はい、
ねえね外ですから天気さえで不思議とカマンド市場雨で中止ってのは1回台風あったかな、はい、ある以外ないですね。
その時渡辺さんいらっしゃらなかったとかじゃないですか。
いいえそうではなかったんですけどねちょっと台風には勝てなかったっていう時はありましたが、はいうん、だからそういう面では天も味方してるかもしれないですね、
はいはい、気のいい人たちが集まるとやっぱり天気も良くなる
良くなると思います。
はい、今回その11回目を迎えるカマンド市場でこう新たなこう試み、うん って何かあるんですかね。
新たな試みっていうのはね、まずそうですね、我々の思いが交わる場っていうかね、そこを大きくしたいと思ってるわけです、ええ、ものの理解じゃないですから、そこに禅カフェっていうのがあって、
禅カフェって、
お坊さんの禅ですよね。
禅ですね、はい、で
朝比奈さんが来てくださる、はい、でお茶を立てて自由に話そうよというなのも行われるということがまず一つですよね、はい、それから、足利氏が参加するんですが、
足
利氏は鎌倉と姉妹都市なんですよ、はい、友好を深めようという意味で、それも市民レベルでね、もうちょっと高い、はい、姉妹都市というともうちょっと偉い方たち、私たちが思えばね、はい、方たちでこう交流はしてるんでしょうけど、そうじゃない市民レベルでしたいねっていうことで、はい、足利をお呼びします、はい、出てくれることになっています。
今回初なんですね。
初です、はい、だこれが萩市に伝わり、上田に伝わり、はい、いろんな姉妹都市とつながったらいいですよね、
はい、もう市民レベル足りなくなっちゃいますね、
市民レベルでね、はい、つながれたらっていうのがいいかなと思ってます、
はいはい、どんどん構想広がってますね。
そうですね、やっぱりね、やってるとこうしようああしようというのはアイデアはどんどん出てきますよね、はい、でメンバーがまたすごいんですよ、そういうアイデアをどんどん出し合うメンバーなんですね、はい、でそこがいいところかなと思っています、はい、
そんな形でカマンド市場の方を11回目いよいよ迎えるんですけども、うん、ちょっと話を戻してですね、うん、市民活動っていうのに対して渡辺さんがこうやっているこう活動、関わっている活動の中でこう今回聞いている湘南鎌倉のリスナーの方たちにこれだけは知っておいてほしいとか、この誤解を解いておきたいとか、なんかそういうことってあります？
そうですね、市民運動と市民活動の違いもあるんですが、どうしても行政に対して反対反対反対、はい、いうのが市民活動団体と思われてるとかあるんですよ。
なるほど。
今400ある団体、いろんな団体がありますね、はい、それはもう行政に対する反対運動の団体っていう風な思われ方してる。でもそうじゃないんですよね、課題を見つけて、はい、でそこは確かに誤解招くのはこの NPO、 特に鎌倉なんですが、はい、第1期第2期第3期であるだろうって言われてるんですね。その第1期っていうのは大正4年、はい、同人会っていうのが作られたんですよ。やっぱり鎌倉はこれだけみんな観光客が来るようになった、明治以降ね、はい、でも街は綺麗じゃないよね、何もできてないよね、じゃあなんとかしよう、寄付を集めて綺麗にしたんですよ、ね、それ第1期、はい、で第2期が高度経済成長の時に鎌倉みんな住宅になってじゃないですか。
1960年代ぐらいですか。60
年代これね、はい、でその時には反対運動ですよ、
行政の反対運動、
反対運動ですね。行政は全部住宅にしようとしたわけじゃないですか、はい、そういうのに反対して鎌倉は緑を守らなきゃ、でその最たるものが文化人たちでしたよね、おやつ騒動っていうのがありました、うんうん、でそれで、まあ、ナショナルトラストっていうのはできたんですよね、はい、で今3期目なんですが、逆に行政とどう共同していくか、税金だけでやっていけないんだよ、そこで市民の力、市民力、地域力を生かそうじゃないかと、はい、市民が一緒にやれば企業がやるより安くできるかもしれないということですね、はい、そこで市民との共同っていうのが言われだした。ですから我々センターも今までは支援支援で支援はあるんですが、はい、それよりも共同していこうっていうのが今の時代に変わってきた。ですからいかに行政と共同していい街づくりをしていこうかっていうのをやってるのが市民活動ですよっていうのを理解していただきたい、
は
い、
よく理解できました
ということです、はい、
ありがとうございます、うん、じゃあカマンド市場、最後に場所と時間教えていただけますか、
は
い、
6月1日日曜日9時から、16時まで、はい、場所は由比ヶ浜にあります鎌倉海浜公園、
鎌倉海浜公園、
公園の由比ヶ浜地区っていうことですか、海辺ですね、
はい、はい、
で行います。
鎌倉海浜公園の由比ヶ浜地区、
最寄りの駅は江ノ電の和田塚から海辺に歩いて 2,3 分でその公園に着きます。
はい、ぜひカマンド市場11回目
お待ちしてます。
新しい取り組みありますし、ぜひ来てほしいですね。
そうですね、会いましょう、出会いを大切にですね、
はい、はいはい、ありがとうございました。 NPO 法人鎌倉市市民活動センター運営会議理事長の渡辺公子さんでした。
ありがとうございました。 6月1日日曜日カマンド市場でお会いしましょう。ではロマンティックな夜を。